救いについて、大体6回ぐらいの計画で学びたいと思っております。今日はその2回目。前回は救いは受けるしかない、三位一体の神様の徹頭徹尾、その神様の御業であるということを学びました。まあ、イエス様が神の業を行うためには何をすればよいのでしょうかという問いに対してお答えになった、お答えが、神がお使わしになったものを信じること、それが神の業である。ヨハネ福音書の6章の29の言葉ですけれども、とにかく受けるしかない、まあ、そこから全てが始まるということであります。今日はその第2回といたしまして、何から救われたか、使徒言行録の2章を前回も読みました。今日もまた使徒言行録の2章の1節から42節を読みました。何から救われたかということでありますけれども、聖書は以前あなた方はこのようなものであったという仕方で、救われる以前の人の姿を示します。以前あなた方はこのようなものであった、まあ、じゃあどういうものであったかというとですね、死んでいた、また罪の奴隷であった、まあ、こういう言い方をします。死んでいた。エペソの信徒への手紙の2章の1節を見ますと、ここにはこうあります。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。こういう言い方ですね。死んでいた、なかなかドキッとするような言葉でありますけれども、クリスチャンはだんだんこういう聖書の言い方にこう慣れてしまってですね、あ、そうだったのかなみたいな感じでですね、自分がかつてどのようなものだったかあまりもう一度問い直すことがなくなってしまうことあるかもしれません。まあ、実際信仰を持ってから改めてこうかつての自分の姿をますます知る、こういうものだと思います。そういう意味で信仰から信仰へ進めば進むほど、自分のかつての状態がこういうものだったとますますはっきり知るようになったらいいんじゃないかと思います。実際その救いに預かった時にですね、鮮やかに、ああ今まではこんなありさまだったけどもこうなったとこう認識できるものでもありません。確かにその時にです、その信仰の道に一歩こうはっきりと歩み出すだけのいろいろなことが周りにあるかもしれませんけれども、でも改めて聖書の光の中でもう一度、一体私はかつてどのようなものであって今どのようなものとされたのか、これは信仰から信仰へ進んでいくときに御言葉によって改めて知る事柄であります。確かにイエス・キリストを知る前、いろいろなことで悩んだり苦しんだりしていて、イエス様を信じたら本当にそこからこう救い出されたと、こういうことを経験した人々も多いかもしれません。でもことの本質はですね、改めて イエス様の救いというものはどういう私たちをどういうふうに救ってくださったのか、聖書においてもう一度学び直す必要があります。聖書においては死んでいたと語るんですね。死んでいた、この死んでいたというのは全く死体のようにですね、そこに横たわっていたという意味ではありません。ここで死んでいたというのは神様に対して死んでいたということです。これをよく覚えたいと思います。神様に対して死んでいたということです。イエス様がいかに福音を伝えても、また証ししても、ご自身を示しても、人々の反応はどういうものだったかといえばですね、聞くには聞くが聞かず、こういうありさまですね。聞くには聞くが聞かず、見るには見るが見ず、悔い改めて癒されることがない、こういう姿であります。これが死んでいたということですね。その一番根本のところにあるのは、神様に対して答えることがない。これがここで言っている死の本質です。神様に対して答えることがない。霊的な死であります。命がない。実際私たちはこう死んだ人に対して、本当にそこにその体はあるのに、どんなに呼びかけても答えない。それをもって改めて死という現実にこう直面させられるわけですね。そういうふうに神様がに対して人がそのようなありさまだったということです。エペソの信徒への手紙の2章の1節で、自分の過ちと罪のために死んでいたというのは、その人の過ちと罪の中にすっかり取り込まれて、そこから神様への答えが出てこない、こういうありさまです。すっかりもうそこに取り込まれている状態を表しています。また罪の奴隷といった場合にも同じ事柄ですね。奴隷、罪の奴隷、奴隷ですから、いろいろ働いたり、また行動したり、その生活もあるわけですけれども、罪がそれをこう捉えているから、神様に対して従うことがない。こういう姿ですね。神様の方へ従っていくことができない。もう捉えているから。まあ、こういう状態にあったということであります。もう少し丁寧にその死のありさまを言えば、私たちはこうしてかつても今も生きているわけですけれども、どういうふうにかつてと今のありさまが違うかといえば、かつてのありさまは本当に何を守るよりも心を守れ、それが命の源だとあるんですけれども、その根本のところ、神様に対してまず応答することが始まらなければならない、その心が死んでいた、あるいは罪に捉えられていた。で、これは具体的にはもう少し説明すればですね、その考え方においても、その考えにおいても、またその感情においても、また何かをしようと企てる、あるいはその意思においても、 そのように罪によって神様に応えることができないように死んでいた、また奴隷とされていた、こういうありさまです。すべてにその影響が及んでいたということです。一部分ではなくて、人間としての本当にその本質のすべての部分にその罪の影響が及んでいたということです。だからいろいろなことを考えます。だけどもその考えの中にその罪の影響が及んでますから、おかしな方向へとこう向かっていってしまうわけですね。神様に対してです。神様に対して、また感情の中にもその影響が及んでいますから、その感じることなどもですね、その影響の中にこう捉えられていっているわけです。また何かをこう企てること、これはイエス様の弟子たちの中にも鮮やかに、むしろイエス様の弟子たちの中に鮮やかに見ることができると言ってよいかもしれません。光であるお方が来たもんですから、イエス様の近くに、いればいるほどそのことが一層はっきりしたと言えるかもしれません。弟子たちもまたイエス様に従いながらですね、誰が一番偉いのかと、誰が一番になれるかと、そういうふうな神様を恐れ敬うよりもですね、そのことに心を燃やすわけですね。あるいはさらにイエス様を信じながらも、本当に主が共におられることを深く覚えながらも恐れたり思い患ったり、まあそういうことをやめられないわけですね。こういう姿です。しかしここでもう一言だけ付け加えなければなりません。それは確かに全てにこの罪の影響が及んでいて、神様に対して死んでいる状態だから、正しい応答がそこから出てきません。見てもですね、聞いても、どんなに教えられても、また罪の奴隷ですから、本当にその縛る力からこう抜け出すことができない、こういうありさまはあるんですけれども、じゃあかつて確かに死んでいたと、あるいは罪の奴隷だったと言ってですね、悪魔のようなありさまではなかったということです。徹底的にそういうものとなってしまっていたわけではなかったということです。これもよく本当に注意しなければならないですね。本当によく注意しなければならない。その罪が全ての範囲に及んでいたことは、もうこれは聖書が教えていることなんですね。だけどもそれは全ての範囲に及んでいたけれども、罪そのものにですね、人々をしていたわけではなかったということです。ヨハネによる福音書の聖書の箇所を控えてくるのを忘れました。イエス様のお言葉にこういう言葉があるんですね。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者でありその父だからである。だから悪魔はその本性がもう神様に対してとことん敵対しているわけですから、神様への応答が出てこない、もう敵対する応答しか出てこない、これが悪魔の姿です。だから人間はそのようなものではないんですね。死んでいた、罪の奴隷であった、その影響は本当に霊的に死んでいるわけですね。だけどもこの悪魔のような姿ではない。出エジプト記へ戻ってみます。今申し上げたようなことを改めて覚えながらこの使徒言行録を見てみますと、ここに 鮮やかにどのようにかつての死んでいたものが、あるいはかつて罪の奴隷であったものが、どのようにして今は生きるものとされていったか、これを改めて見ることができます。使徒言行録の2章のところを見ますと、こうあります。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。神の偉大な技を語り出した。イエス・キリストのことを実は語ってたわけですね。聖霊が下って初めてこのことが始まりました。だから聖霊によって、かつては死んでいたものが、かつては罪の奴隷だったものが、聖霊によってこのように神様に真っ当にですね、正しく応答し始めたわけです。神は一人もお与えになるほどによう愛された、このことを真っ当に受け止めて、それに応答して神の偉大な技を語り出したわけです。死んでいたというのはですね、本当にその通りなわけです。自分で生きようと思っても、その人のうちに命がないわけですから、命の始まりようもなかったわけです。だけども聖霊が下って、そしてこのような応答がですね、ここから始まるわけです。これが生きるということです。だから改めて、救いというのはそのような死からの救い、救いというのはそのような罪の奴隷の状態からの救い、そしてそれはまさしく三位一体の神様の技です。人間の中から出てきたものではない。神様がご計画し、神様が成し遂げ、そして神様がそれをこのように人々のものとしてくださる。イエス・キリストの十字架で確かに罪の許しは成し遂げられたなんですね。だけども人々は、弟子たちも含めてですね、ポカンとしてるわけです。目の前には救いが差し出されたんだけれども、それを受け取る力がない。でも聖霊が下って、それが正しく受け取られたわけです。生き始めた。見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、立ち返って悔い改め許されることがない、こういう人々がですね、本当にここで聖霊が下って、このことを大胆に受け止めて、また証しし始めた。これは喜んだということですね。酒に酔っているようにさえ見えたわけですから、これも喜んだわけです。恐れもまた思い煩いも締め出されるほどに神様を喜んだわけです。そしてその後、彼らが語っていた偉大な技を、ペトロが、これはこういうことを語ってるんですよと、これはこういうことが起きてるんですよと、こう説明した後ですね、それを聞いた人々が、37節を見るとですね、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。ここに大いに心を打たれとありますけれども、これはですね、本当に突き刺すような痛みを表す言葉です。心を本当に突き通されてですね、痛みを覚えるというのは、これは確かに望ましいことではありませんね。私たちも痛み覚えたいとも思わないんですけれども、できるだけ痛みがない方がいいなと思うわけですけれども、でも痛むということは一方生きているということでもあるんですね。死んでしまったら痛みもなくなるわけです。今まで痛みもなかったわけです。でも改めて痛みを覚えたわけです。
今まで見えなかったものが見えるようになり、今まで聞けなかったことが聞けるようになり、痛みを覚えたわけです。大いに心を打たれ、まあ、これもまた生き始めたということですね。聖霊が働きました。実際彼らがこのように大胆に神の御業を聞くということは、まず弟子たちに聖霊が下って初めて起きたことです。聖霊の御業ですね。そしてまたこの人たちが痛みを覚えた、それによって本当に痛みを覚えた、聖霊の働きです。そしてペトロが答えたことは、悔い改めなさい、命名イエス・キリストの名によって聖霊を受け、罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。ここで聖霊を受けますと言っているのは、私たちが今受けているようにあなた方も受けるということです。ここにいる人たちは、その人たちがですね、ペトロがこの時から何か別のものに変身したわけではないんですね。ここにいた弟子たちがですね、かつての人たちからこう別のものにこうなんか変身したわけではないんです。ペトロはやっぱりペトロなんですね。ペトロは今まで通りのペトロのような性格、能力、あるいはそういう社会関係の中に生きているものであることに変わりはないわけです。それぞれの身分が変わるわけでもない。そこにいるのはやっぱりその人なわけです。実際イエス様だって人々の前に現れた時にですね、あ、大工の息子じゃないかと言われたわけですから、今まで知っている通りのイエス様だったわけですね。だけどもそのイエス様が人々の前にご自身を表した時には、一体何だと言ったわけです。それと本当に似ていると思いますね。ペトロはペトロ、弟子たちは弟子たち、でもその本質が、神様に対して死んでいたその本質がですね、生き始めたわけです。ここが変わってるわけです。そしてまた実際このペトロの勧めに応じて、その救いに預かった人々もですね、41節を見ると、ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。神様に対して生き始めたということです。今まで通りの身分、今まで通りの仕事、今まで通りの性格、今まで通りの家族との関係、社会関係、その中で生きていたものであったわけですけれども、そのままで、そのままで、だけども今までと違う点、神様に対して生き始めたということです。これが救いです。神様に対して死んでいたものが、神様に対して罪の奴隷であったものが、でもそのような者たちがその死から、またその奴隷の状態から救われて神様に対して生きる、こういうものとなったということです。実際こういうふうに生き始めたことはですね、簡単なことではないわけですね。それこそ弟子たちがイエス様が十字架にかかった後、恐れて閉じこもっていた理由はあるわけですから、その状況は何も変わっていない。だけども神様に対して生き始めた人たちは、やはりそのようにこの後使徒言行録を見ていけば分かる通り、生き続けるわけです。生き続ける、何から救われたかであります。じゃあここまでにいたしましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたが私たちを常しえの命に預からせるために、どれほどのことをしてくださり、今何をしてくださり、またこれからさらに何を成し遂げてくださるのか、本当に感謝いたします。あなたの恵みを心から喜び、今日もまた 歩むことが許されますように、恵みに強められて私たちが歩めますようお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。